のぎついってプレゼンツ、のぎつアール。
どうも皆さん、こんばんは。東横名人です。本日も山梨会市にありますラザウォークの駐車場よりお届けしております。普段と違う駐車場なんで、西日がまたわらないところにあるんで、まあ比較的
意外といいとこですね。
ですね。
ただそのラザウォーク本体からすげえ遠いんですけど、
トイレには行きにくいんで、まあこれが終わったらトイレ行きたいなって感じであるんですけど、お相手は私東横名人と、今日もこの方です。
こんばんは、坂本です。
どうも。先週と先々週多分なってると思うんですけど、まあ坂なくなってることはないと思うんですけども、野麦峠にまつわる郷土史の話、郷土史なんて、こんな話すると、まあイニシャル G とかやってたとこ、時にはなんとなくそれっぽいことはやってたけども、郷土史とかって言われて、けっとかってもうこのこと思ってたじゃないですか、若い時って。
たまにテレビに出てくる郷土史研究家、っていうおじいちゃん、
どうでもええことを言ってんなって思って、
ええことしか言えないしね、その郷土の。
多分、ああいうおじいさんも、本当はもっとダークなとこいっぱい知ってたんでしょうね。
それは切り捨ててくるんですよ。
切り捨ててあれなんで
し
ょうね。
そう。いいことしか言わないんですよ。
だって本当は編集上言えないこといっぱい言いまくってたんでしょうね、
多分ね。
この
金作るために娘をドロドロの中に入れてみた
いっていうこととか言ってるけど、さらっと、でも本当にこの前、あのキキリンが亡くなって、キキリンの NHK のドキュメントやってたんですけど、見ました？
いや、僕は見てないです。
めっちゃめちゃ良かったですよ。
なんか俺、キキキリンって、まあ今でこそすごい
評価
っていうかね、すごいいい人でした、いい人でした、みんな言いますけど、なんか俺十何年前か20年前か忘れましたけど、すごい若手女優をいじめるベテラン俳優的なイメージ。
泉ピン子的な？まあそういうのもあったでしょうし、
まあなかったでしょうし。
なかったでしょうし、当事者からしたら全然違ったでしょうし。
ものすごいいじめられて、もうあの人と仕事するのは嫌でしたって。いう女優さんの話を聞いたことなんですよね。その女優さんの名前は言わないんですよ。
それ内山リーナのことを言ってるのかな。
いや、まあよくわかんないですけど。
もうなんかもうずっと内山リーナがなんか映画に出てて、演技があまりにも下手すぎるから、キッキンをずっと見落としてここを仰いでたとか、っていう話は聞きましたよ。
なんかもうね。
いや、まあ、こう晩年の取り上げられ方は、ちょっと盛りすぎてんのかなっていうところもあるし、まあタモリも同じじゃないですか。
屋敷高人現象ではないですけど、
高人のおかげで
ただ、はい、まあ、泉ピン子にしろキキにしろ、僕らのイメージはさ、ジュリーとか
そういう
イメージがあるんで、大女優って言われてもなっていうのもちょっとあるじゃないですか。
でもまあ最後にね、やっぱり、運が良かったっていうのもあるんですよ。晩年運だったんだろうなと思うし、
東尾みたいな出だしはなんとかライオンズやったけど、最後は西武ライオンズのエースとして引退みたいな。
まあだから最後何、あの万引き家族とかでもうすごい演技してたし、
まあ当たってましたよね。
当たってたじゃないですか。
まあ、別に選んでたとは思いませんけど、あれも運でしょ、持ってる
運もあるし、でまた個人事務所で、見ました、あのなんかピッタンコカンカンとかの総集編もやってましたけど、
やってましたね。
はい、キキキリンです。二次利用についてはご自由にどうぞって言ってたじゃないですか。だからもう金多分いっぱい入ってきてたし、
言うても息子さんもあれですから、
もっくん
ギリですけど、
まあ恵まれてますわな。
どっちが恵まれてんのか分かんないですけど、もっくんが恵まれてんのかも分かんない
です
けど、
いやキリンは恵まれてるでしょう。で内田裕也もどうか分からないよ、あれも、なんか理想なんか歪んだ家族だって言うけど、おかしいよ我々で、やっぱり。
まあね、
でもさらけ出して生きていくのもいいからっていうので、まあ、やっぱり全身タレントだったわけですよ、おそらく。
内田裕也のパンツ履いてたとかいますけどね。
まあでも最後だからドキュメントずっと NHK のディレクターが撮ってて、途中イラつくんですよね、キキにも。私なんか撮っても面白くないじゃないのって、もう最後言ってて、でやっぱりそのディレクターも、なんか私って面白くないんですよ、自分自体が、奥さんにもなんかすごい見透かし、なんだろうな、邪険にされてるというか
愚痴言い始め
てとか、別れる別れないとかっていうのをずっと揉めてるし、もう二 人間そんなもんなのよとかって慰められてるのもあったんですけど、で
最後の最後に、まあ、キリキリさんに言わせれば結婚なんて分別がついたらできない
わよ、うん、まあ確かに感触のある言葉だな、
勢いがないとねみたいな、
勢いですよね、
まあそら内田裕也が相手やったらそうやろ
うな、そらな、そらそうやろうな、
そうやろうと思いますけどね、
うんうん、まあ全部は全部最後にはいい方向に向かっていったんですよね、喫緊の一家だって、うん、でまあそのあまりのドキュメントに盛り上がりがないから最後はガンの自分の状況をポンって見せて独白するみたいなんで、うん、これでなんとかドキュメント成り立つでしょみたいなことを言って身を切ってやられて、うん、でそれが僕がディレクターの立場だったら、うん、もう何とも言えない感情になるだろうなと思って、
まあ一生足向けて寝られへんっていう感じ、
自分が不甲斐なくて申し訳ない、ここまで気を使わせて申し訳ないっていう気持ちと、うん、やったーっていう気持ちと、うん、なんかもうありがとうとか申し訳ないとかもういろんな感情が思い巡らされて、
まあ、僕やったら多分あやっぱりなっていう、
いややっぱりな、
うん、
いや、そう、やっぱりなってどういうこと？
やっぱりガンでしたみたいな。
いやいやいや、そうです。違うでしょ。僕は、それを見てて、うん、そこで僕は泣きそうになりましたよ。もういろんなこと考えたら。
あ、そう。
いや、だってもう自分の立場も情けないし。
っていうか、何のためのドキュメントな、そもそも。
キリキリの人間性に迫りたいみたいな。
あのおばあちゃんの。
あのおばあちゃんの。
ちょっと期待してるでしょ。
多少はね。
もう、
でも全身側の話を言って独白するちょっと前ぐらいから入ってるんですよ。
もうだいぶ俺は多分、
うん、
狙ってると思いますよ。
いやーでもその人はね、福岡の NHK で
テレビマンってそうじゃん。
まあそう、
それがなかったらないっていうのは逆に嘘やと思いますよ。
そうかな。
でキキキリンはそれ分かってると思いますよ。
ここであなた望んでたんでしょこれって、
で
感じ？
もうもちろん、で、それが、分かってるから、狙ってないとプロじゃないと思ってると思いますよ、キキキリンさんやったら。
まあまあ、それぐらいの腹黒いとこ見せなさいよ、あなたも。
そうそう。だからもう、それ、もう込みでしょって、もちろん。
うん、
まあ、ある意味、もう死にかけ取りに来てるんでしょっていう。
まあね。
うん、
で、まあ、あれですよ、キキリン、もう、あの年でずっと車で自分で運転して。うん、現場とか入ってキッキンに送り迎えしてもらってるんですよ、そのディレクター
。うん、偉いね。
偉いでしょ。
偉いね。
って見るとやっぱキッキンすごいなって思いますよ。自分がそのもうだって主観ビデオみたいなもんなんですよ、 AV の。
うん、ハメ撮りやからね。
ハメ撮りですよ、
ある種、ね、ある意味あの心のね。
うん、うん、でそれでこのガンのやつ見さされて、ほら、うん、お前これでなんとかしろよって言われる情けなさ。だって別に見してくださいよとも何とも言ってないのに。
ガッツポーズじゃないの、それ。
ガッツポーズかもしれないけど、うん、もういやーもうすごく雑だったんじゃないかなって、そのディレクターにも感情移入しましたこの人どうなんやろう。
そのディレクター的に言うとあれじゃないの、
うん、
やっと出したかこいつみたいな。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
かといって出してくれって言ったら出してくれる人じゃないでしょ。
ないし、
うん、
なんかね、うん、それを見てて一番心に残ったのはそのやっぱり独白のシーンが、
まあでもある意味ね、
うん、
そらほんまに人間性とか言うんであれば、うん、そこはカットですよ。
うん、
でしょ、
うん、
じゃあ今回のドキュメント、このフィルムはお蔵入りですよっていうのが、まあ本来の人間性じゃないですか。
これはそっと僕らの間の、
そう、
話です。
だってさ、あれほどひどい写真を上げまくったそのフライデーなら、ああいう週刊誌が、
うん、
病室を隠し撮りして撮れた夏目雅子の写真だけは出せなかったって言うんですから、
うん、よっぽどだったのかな。
もちろんよっぽどやったっていうのもあるし、多分夏目雅子のその綺麗さとあまりのギャップに、
うん、
これはやめましょうって思って結局出さなかったっていう話があるじゃないですか、
うん、
あったけど、
うん、
そういうのを考えると、そのドキュメントはお蔵入りやったら僕は。
いや、そこまでセンセーショナルなやつではないんですよ。
ないのか
よ。いやいや、その全身がんですって言っても、うん、そのなんかペット写真っていうの、
うんうん、
あの、ペスト写真っていうの、うん、 この黒い部分がガンの部分ですみたいな見せられるわけですけど、まあ別にそれはすごい写真ではないんだけど、そのやり取りの、
まあ見てないからね、俺は。
間合いとかが見てて、ちょっといろんな、こう、感情に僕は。
まあでも、キキキリンさんが、そのディレクターの立場をおもんばかって、
う
ん、
そう。
その、会社に帰ったら、そのね、まあ、立場悪くならないように、せっかく私みたいな取りに来たんだからっていうので、なんとかしてあげようっていう気持ちが、まあ、
気持ちとか、なんか、だから多分すごい僕はそのディレクターに感情移入しちゃったからなのかもしれないですけどね。
仕事ができへんからね。
うん。
うん、仕事ができへんかった時の、
自分
と、そんで、その時に、例えば助けてくれる。
おばあちゃん。
おばあちゃん。
ありがとうなんだけど、自分情けないなっていう気持ちもすごいあったと思う。
でも、キキキリンの人間性っていうドキュメントで、どんなドラマを期待してたんやろ。
わからない。
そもそもそれは。
ただ面白いんですよ。だからメイクの子に対してなんか、こう、バーンってこうね、自分、こんなメイクちゃダメだよ、ババーンって自分でメイクしたりとか。
うん、それ、うまいのか下手なのかよく
わからないけど。
わからないけど、ね、
すごいなっていうのと、あと、是枝監督に対してね、うん、まあ、B 家族見ました、
うん、見てない。
見てない。うん、どうしてその家族ができたのか、うん、なんでその、
どうせ日本が悪いんでしょ？
違うよ。そんな、是枝さんは確かに安倍政治は許さない人かもしれないけど、うん、そこまで
安倍のせいなんでしょ？
違う。まあまあ、その、どうしてそういうふうなリリー・フランキーとか、安藤サクラとかが、こう、いっぱい来るようになったのかっていう、うん、それを受け入れるようになったのかって描写がいきなりすぎてわからないっていうのを、是枝監督にずっと文句言って、
うんうん、
どうも腑に落ちないのよね、とかって言ってて、後付けの設定また変えさせるぐらいのやり取りとかも見てて、すごい面白かったですよ。
キキキリの腑に落ちないって怖いからね。腑に落ちないのよって言われる。
怖いやろ。で、是枝監督言ってたら、いや、ドキュメント撮っても、面白いとこは絶対撮れないからね、うん、面白いとこは全部流せないからねって言ってるから、
うんうん、
まあ、多分それさっきの郷土史の人がいる、
まあ、
のと同じく、
う
ん、多分とんでもない下ネタとか言いまくってたんやろうなと思って。
だって、うちで、ゆえのパンツ履いてるキキキリンとか映せないじゃん。
まあ、確かに。
うん。
まあ、まあ、いい時に死んだなって。
まあ、でもね、あの人は多分好きに生きて、自分のやりたいようにやっただけなんですよね、
うん
うん、結局のところは。
いやでも良かったんじゃないですか、うん、なんかいいタイミングで僕ぐらいで怒られるかもしれんけど、
うん、
最後の最後まで気力振り絞って生きて、うん、すごい人生っていうか終わり方なんじゃないかなって。
いや、まあ俺はね、
うん、
もっと汚いおばあちゃんの役をもっとやってほしかったんですよね。
ああ、もっと汚い？
うん。ほら、前に、あのね、ハンセン氏病のあの療養所行った時。
ああ、アンね。
うん。はいはい、あれにもキキキニさん出てはったりとかして、まあ、あの映画見たんですけど、あるところから結構、その、綺麗なおばあちゃんという言い方もあれですけど。ま
あ、分別のあるおばあ
ちゃん、ね。そう、そうでしょ。
うん。
いや、はっきり言って俺、追いはぎみたいな。
ラショーモン。
ラショーモンみたいなおばあちゃんが俺一番似合うと思ってるんですけど、
うん、
もう意地悪な。
うん、
まあ、ジュリーって言ってる頃は意地悪なおばあちゃんでしたけど、本人は若かったじゃないですか。
30歳しかない。
そう。でも、本来はあれですからね、
うん。
うん。いや、もっともっと汚いおばあちゃんとか、もうそれこそ糞尿垂れなそうおばあちゃん的な、俺、キキキリンやったらできると思ったんですけど。
できるでしょうね。
うん。
うん、
まあ、桃井かおりに期待するのはあれなんですけど、そういう汚いおばあちゃんもちょっとやってほしかったなっていう。最後ちょっと綺麗すぎましたかね。
まあ、
周りもやらせませんけどね、もう、さすがに。
まあ、まだこれから遺作ってやれるやつが3本ぐらい見れるみたいですよ。
そう。だから俺はあと10年ぐらいはやってほしかったんですけどね。
まあ、75ですからね。
まだまだ。
まだまだっちゃまだまだなのかな、今のこの時代だったら。
だから、僕的には若い。
うん、
まだ若いでしょっていうおばあちゃん役、これからでしょっていう。
まあ、草笛光子からしたらね。
うん、当然、
うん。まだ若いよ。
まだ若い
さなんてって、
うん。森重さんとかね。
もういないけどね。
まだまだ、もっともっと周りの葬式に出てからじゃないのか。
先週先々週と野麦峠の話をしてて、
うん、
で久々にこの今日収録であまりネタがまあないなと思ったんで、まあ、スパと、
うん、
3年前に今日
珍しく週刊誌を買い込んできましたね。もうネタに困った時の
そうでファッと読んだら、
うん、
天城越えの話が出てきてるんですよ、週刊朝日に、あ、サンデー毎日に。
天城越えといえば石川さんの、
そうそうそうそう。で天城越えの歌詞って、うん、まあいいのかな、
セックスしてる歌詞でしたっけ。
そうなんですよ、そのイメージがあるんですよね。
俺のえ
いやで言いますよ、うん、ジャスラックいいのかどうか分かんないけど、
うん、
隠しきれない移り がいつしかあなたに染みついた、誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか、寝乱れて隠れ宿、つづら折り常連の滝、舞い上がり揺れ落ちる、肩の向こうにあなた、山が燃える、何があってももういいの、クラクラ燃える火をくぐり、あなたと越えたい天城越え。でこのね、
うん、
確かに坂本さんがセックスの描写の歌詞なんだろうって思って、
うん、まあセックスの描写じゃないですけど結構セックス
いやイメージ、でもね、でもね、この山の向こうにあなた、山が燃えるっていう描写って、
うんう
ん、めちゃめちゃなんか僕対面剤か何かでやってるようなイメージ。
だってあなたの肩の向こうなんでしょ。
肩の向こうってことは、
うん、
まあそうでしょ、抱っこしてるんでしょ、おそらく
多分ね
って思いましたよね。
だから僕の中のイメージではお互い座って向き合って抱っこして肩の向こうで野麦峠から膝が見えるみたいなイメージ的にはそうよ。
そうで、あなたと越えたい、
その越えたいのが本当に天城の峠なの か,
なのか絶頂なのか、
そこ大事なとこ、
そこ大事なとこです
よ、そこ大事なとこ。
いやだから
それすらもわからないのに天城越えを歌ってる日本人のなんと多いことか、
ね、チコちゃんに怒られろ。
そうそうそうっていう話ですよ、これは。
そのくだりね、
うん、
なんと意味わからず天城越えを
歌ってる、なんと多いこと
か、つづら折りだ常連の滝だと歌ってるなんと多いことか
っていう話ですよ。まあ、僕ら男やからそんなに歌うことないですけど、
いやもう歌いますよ、結構
結構その自信のある女の人歌うでしょ、
うん、
で僕ら会社でカラオケ昔から何回か行ったりとかするとたまに歌う若い女の子もいるんですよ。
分かってんの意味って。
いやでも確かに、
うん、
そうじゃないって言わればそうじゃないし、
いやでもこれ誰かにこれ天城越えって、うん、そういういたしてる歌なんだよって誰にも教わってないけど、
うん、
なんとなく多分これ石川さゆりがエロっぽく見えるから、
いやでも昔ね小林よしのりがゴーマニズム宣言の中でも書いてましたよこれ。
まあだからあれでね、
うん、
小林よしのりが一時言ってた情念の深い女ってやつね、
うん、そう
そのネタの下りでしょ、
う
ん、ずっと
そうこれはセックスの歌だみたいな感じで漫画でも書いてましたし、
うん、
まあそもそも初めて見た時にエロかったですから。
今でもエロいもんだって、紅白とか見て、なんか変な気持ちになるもん。なんで年末にこんなエロい感じの歌を歌うのかなってずっと不思議。
そう。ね、北の宿とか見ると、都はるみとかでエロいと思ったことはない
です。ないないない。
全く。
ない。
おしんやんみたいな感じやけど、うん、まあ、もともとあの人ってさ、演歌歌ってない私服がエロいやん。
エロい。なんかプライベートの銀座のママみたいな、
なんか髪の毛もね、
うん、
下ろしたり
して、ちょっと可愛いところもあったりとか、
なんかもう普段島耕作と寝てるんでしょみたいな感じじゃん。、うん、あの人、
うん、
なんかもう俺の中でも石川さんか吹雪純かぐらいエロいんですよ。
でしょ、
うん、
でこう書いてるんですよね、天城越えの歌詞で多くの方々に印象に残っているあなた、山が燃えるではないだろうか、主人公が恋に燃える心情を表現しているのだろうけども、なぜ山が燃えるなのか、四方を山に囲られた山間の温泉地だから、気持ちを山に重ねたのだろうと想像していたのが心情の投影というだけではなかった。この人真面目なんですよね。
真面目やな。
うん、山が四方に重ねられてたから山が燃えるように見えたっていうんじゃなくって、夕焼けと朝焼けの時に真っ赤な空に稜線がくっきりと見えて、まさに山が燃えるなのだ、夜の始まりと終わりの山が燃える時間、この時間はまさに大人の恋の時間だ、隠しきれない移り香がいつしかあなたに染みついた、 歌い出しから道ならぬ恋の色化が匂い立つ。恋の始まりの時間に、宿で貸してくれる提灯のろうそくに火を入れて散歩の方に出かけた。だから綺麗な旅行エッセイになってるんですけど、
天城、そもそも天城越えっていう、そう、天城峠があるんです。
あります、あります、
あるんですよね、
うん。だから僕らてっきり、だから肩の向こうにあなた山が燃えるっていうから絶対抱っこしてんだよなって思うのって、これ誰にもまだ聞いたことなかったんですよ。僕も多分小林義則の影響なのか、うん、でもなんかそれ多分読んだか読んでないかわからないけど、
いやでもあの初めてこれね、もう僕なんかもうあのデビュー曲でその初めてその曲発売された時に、うん、まあ、紅白で見たりとかするじゃないですか、うん、肩の向こうって言った瞬間に、うん、親はテレビ消しそうな勢いでしたからね
確かにね、
うん、ちょっとやっぱり、え、何これ、この歌はもしかしたら子供が聞いたあかん歌、時には娼婦のようにみたいな歌なのみたいな、
後ろから前からどうぞ、
そうそうそう、畑中陽子やんってあのだからそれぐらいのなんかちょっと演歌の中でもツヤって書く方の演歌かなって思いましたけど、
うん、
だから多分小林義則が持ってるその天城越えイメージっていうのは、
うん、
そんなに間違ってなくて、結構な確率でかなり
みんながそういうイメージだったんですかね。
そうそう、でそもそも石川さゆりにそんなイメージですから、
エロいよこのお姉さん、
このお姉さんが歌うやつっていうのは男女がまあまあ常年で溶け合ってみたいな感じの歌が、津軽海峡冬景色はエロいとは思いませんけど、
うん、
でもやっぱちょっと都はるみとかと、
まあ、違う、別格と違いますね。
下手じゃないですよ、別に都はるみとか下手じゃないんですよ。都はるみが持ってるやつともまた全然違う、
うん、
これはスポンサー谷町のおっつちゃんらは
まあみんなね手のひらで泳がされるんでしょうね。
いやそれは一晩なんとかなんねやったら会社傾いてもええわって一時期藤恵子さんですよ、
うん、
あ、藤彩子ね、藤彩子の界隈でもそんな話ありましたけど、うん、いややっぱりちょっとそれはそっちのイメージしかないですよ僕。
じゃこれはやっぱり石川さゆりのせいなんですね、これね、
うますぎ
たのは
うますぎるっていう。いやでもこれ書いてる人は別に作詞家じゃないでしょ。
音楽プロデューサーの人みたいですね。1974年音楽プロデューサー、演出助手、舞台監督としてレミゼラブルなどのミュージカルに数多く携わる、まあ中西康夫っていう人なんですけど、
いやこれはでも作詞家の人は、うん、作った人は狙ってますよ
かな、
うん、
だって隠しきれない写り画がとかって、写り画とか残り画ってやっぱりエロいですもん。
その時点で肌合わせてる描写ですからね、これ。
そうですよね。
うん。もう言うたらもう、あの、宇多田ヒカルのフレーバーと一緒ですから。
うん。
タバコのフレーバー、どうたらこうたらみたいな。
初めてのキスはまた、タバコのフレーバーなしかし、
う
ん、
そうそう。
そう。あれがイソジンの味がしたってなると。
うん、全然違う。
違う意味になる。
おっさんやな。
おっさんや、イソジンな、風俗か、みたいな。
風俗かっていう。で、これカレースープの味やったら萩尾元やしね。だからそこら辺はやっぱり、まあ、あの時点で、やっぱり、もうそういう中っていうか、ね。わかるじゃないですか。
あ、でもよう考えてみたら、2番の歌詞がそうなんですよ。うん、口を開けば別れると、刺さったまんまの割れガラス、二人でいたって寒いけど、嘘でも抱かれりゃ暖かい。まあ、直接のフィボス言ってるんですよね。だからそうですよ。
抱き合ってんですよ。
抱き合ってんですよ。わさび座、隠れ屋道、さよしぐれ、寒天橋、恨んでも恨んでも、体裏腹、あなた山が燃える。
言って
る。あ、ごめんごめん。そうだそうだ。2番がまんまなんだ。
2番は、もう行った後なんですよ2番は行った後なんですよ。これは
今さらよく考えたらね、うん、天城越えの話で、うん、これエロい歌ちゃうんで、いやエロい歌って分かってるんだけど、うん、改めて新しいこう解釈を言われるとね、
ちょっと違うぞと、
違う
腑に落ちないわと。
うーん、でもやっぱりエロい歌やん。
エロい歌ですよ。だからこそ石川さゆりなんですよ。これ都はるみじゃ歌えないんですよ。
そうですよね、
うん、多分石川さゆりって今でもいけるやろ
う
な、これ。
うーん、てか若い子に歌わせてみたいなっていうのありますよね。
たまに若い子歌いますよ。
歌いますけど、
うん、
まあ、
ただね、分かってない。
分かってないですよね。
そう、天城越えを分かってないからエロくないんです、うん、ただ単にお前歌がうまいっていうのをこうみんなに見せたいがための天城越えなんですよ。
あ、それはあれ、その音楽プロデューサーとかだったらこうヘッドホンしながら、うん、違う、 違う。山が燃える。違う。って言って。
お前それ山が燃えると思ってんじゃないのっていう。
もう今日はこれ終わりにしようか。
そう。
で、
もうそう、イギリスのオーディション番組やったらもうペケですよ。
うん。
うん、もう、だから、なんていうの、うまいだけの歌はいらんねん。
分かったような、分からないような。
そうそうそう。うん、いや、だからこれ歌う子って歌うまいんですよ。
うまいです。
うまいんです。
うん。
で、なんかっつうと天城越え歌ってくるんですよ。
まあ、一番ね、こう、伸びるところとか、気持ちいい、うん、歌ってて気持ちいいですから。
で、周りもうまいねって言われて、本人もうまいやろっていう感じやねんけど、うん、おっさんに言わせると違うねん。
うん。
そこに情念がない。で、ここから口説きに入るとほんまのおっさんなんですけど。
う
ん、
まあ、口説きはしないけどさ。
おっさんが情念教えたろっていう。
いやいやいやいや、もういい。そういう展開はいいけど、う
ん。でもなんかね、やっぱりね、この歌は、ちょっといろいろ経験した36ぐらいの女の子に歌ってほしい、
うん
うん、20代では天城越え無理ですよ。
まあね、
うん、20代はやっぱタバコのフレーバーが精一杯でしょ、
う
んうん、その
臭かったやろうな多分。
そう、その残りがとかさ、
うん、
しかも体臭が染みつくわけでしょ。
脇がの人
だから、いや、もう脇がって、どんだけ抱き合っとんねんって話じゃないですか、これ。
うん、
寒いのに、二人で抱き合ってりゃ暖かいって言ってることは、大したホテルにも泊まってないんですよ、これ。
そういうことなの？
うん。
まあ、この当時はね。
この当時はね。うん。うん、もしくは、どっちかの家か借りたアパートなんかわかんないけども。
わざわざ伊豆行っとんねん、こういう人は。
もしくは、
うん、
別に、気温が寒いわけではなくて、
まあ天城峠寒いと思うよ。
置かれた環境も寒いわけじゃないですか、
うん、
まあ周りに祝福されてないっていうのもありますし、
うん、
もうそのこの関係長続きしないってもあるじゃないですか、
うん、
そういうのも全部、
もうそんな男別れたらいいのに早くね。
そういう、そう言ってしまうとも天城峠にならないじゃないですか。
そうだけど、うん、さゆりちゃん違う、そうじゃないよと。
そんなん、じゃあ、じったりじんとか歌えばいいじゃないですか。
だ、いろんなもん。
そう、プレゼントとか。
プレゼント。私があなたにくれたもの。
そういう話になっちゃうじゃないですか。
そっか。
で、実際、石川さゆりさんって、
うん、
その手のタイプに見えるでしょ、これ。
そうのとしか見えないじゃない
ですか。見えないんですよ、これ。愛人気質な人にしか見えないんですよ。
見えない。まあまあ、じゃあ木村多江さんあたりを歌ってもいいの？
木村多江さんは逆に愛人気質でもないでしょ。
うん、
なんか DV 夫がおるような、なんか
役柄はね。
役柄的にはそうじゃないですか。かといって都はるみどう見ても本妻やん。
うん、
石川さゆりさんでないとこれは。
そういうことか。
うん、この人が歌うと愛人やね。
うん、
間違いないね。
まあ、今更の話多分すぐしてると思うんですけど。
多分ね。
そっか、これ読んで、うん、あ、山の稜線が赤く見えるから山が燃えるなのだって言ってるんです
っていうのが表向きです。
え、そうなの？
うん、まあ、だからそっちに、
うん、
こうなぞらえたセックスの歌でしょう。
まあ、なぞってるんですけど、ね、
って、もちろんなぞってますよ。なぞらないと。
あなたと超えたいですからね。
そう。なぞらないと、その、金太の大冒険と一緒じゃないですか、もう。
直接的には。
直接的すぎるから。はっきりなるから。でしょ？
まあ、今時こういうのってないよねって。
今時そういう、艶っぽい歌ってあります？
ないですよ。
最近の若い子の歌って結構純朴な歌多いですよ。
純朴とか愛だ恋だって言ってないんですかね、今の歌詞は。
何？私が好きとか。
いやいやいやいや。だって星野源の曲なんか。
ああ、星野源
とか、ね。別にそんないほど恋だ愛だって言ってないじゃないですか。
言ってないね。
うん。君の元へ帰るんだとかって言ってるけど、
うん、
別にそこに直接的なこと言わないですよ。
ああ。
うん。
できるだけ常連とか排除してるもんね。
まあ、うん、それがいいんですよ、今時なんで。そう、
まあ、助けた狐が現れるっていうのは今時じゃないです
か
ね。
確かにどん兵衛はね。
めちゃめちゃ古い感じしますけど、でもいいですよね、あの話。
なるほどな。 いや、なんか変に天城越えのこの歌手のやつ見て、あーって。
まあ、
でも確かにエロい曲なんだろうなーって思ってたから。
石川さんはでも、
うん、
ちょっと評価低すぎるような気もしないでもないですね。
また評価されるんじゃないですか。
うん。
なんか。
今さ、
うん、
まあ俺の勝手なイメージなんですけど、うん、すごいさだまさしを評価しよう的な感じになってません
NHK が。
まあ NHK だけじゃなくて周りも、
うん、そうかな。え、ちゃんぽん食べたかとかですか。
いや、なんかそのさだまさしいいよねっていう人が結構多い気がする、一時期より。俺らなんて、まあイメージ的にはさだまさし研究会で迫害されてた世代じゃないですか、うんうん、で、まあ一時期からこう鶴瓶とかがさだまさしすごいとか、うん、そのね、立川さんとかが落語家もさだまさしすごい言い始めて、ほんであのダウンタウンの松本さんがもうさだまさしがってすごいさだまさし推しじゃないですか、あの人、うん、もう道化師のソネット歌ってくださいみたいな、あの松本さんが言ったあたりでなんかこう周りのさだまさしへの風が変わったような気がする、
うん、
すごいなんかさだまさしっていう
のダスキーの人だったのにね。
そう、俺らの頃はね、
うん、
もう今はなんかもうその NHK にバンバン出て話も面白いし、もう日本で一番コンサートやってるすごい歌手だ、
うん、
でももちろんあの喋りもめっちゃおもろいと、うん、芸人さんからも尊敬される、まあ言うたら松本さんがすごいって言うんやからすごいんやっていう、
あ、まあまあまあ不笑い
の
という
か、そう、そのいつものパターンなんですけど、ね、うん、松本が褒めるからキリンはすごいっていう話なんですけど、うん、なんかさだまさしの評価がね、だから俺的にはさだまさしっていうのが恥ずかしいイメージあったじゃないですか。
あるある、今もある。
なんかイニシャル G の CD 配布会の時ね、さだまさし
研究会、東淀川大学さだ研って書いてましたね、
う
ん、
そうそう、
それであの歌舞伎町でやって
ましたね、集合って言ってたらそれをやめてくれっていう意見が結構あったぐらい
恥ずかしいから、
そう、さだまさし研究会やめてくださいっていうのはあったぐらい、さだまさしを押すのが恥ずかしい時期があ
った
けど、今結構言えるっぽいんですよ、さだまさし好き。
じゃあ面白くないですよね。今僕らが CD 配布会するとしたらなんて名前にしたらいいんですかね。東淀川大学。
いやー、でももう CCB でも恥ずかしくないでしょ、逆に。
普通でしょうね。だからそういう意味ではサブカルっぽいものが、もう出ちゃいすぎてる
んですよね。恥ずかしくないんですよね。
何やっても恥ずかしくないですよ、多分。
だから別にアニメであろうが、
うん、
恥ずかしくないでしょ、別にこれ全然。
うん、まあ、あえて恥ずかしいのは。
いつも恥ずかしいの探してるみたいに思われますけど。
特務機関何やにみたいな。
全然恥ずかしくない。
恥ずかしくない、
うん、意味分からへんから。
いやいや、ネルフみたいな、なんかそういう、ちょっと欠けてって、うわ、今の競馬だってみたいな。まだやってるよみたいな。
いや、それ、分かれへんのじゃあ、もう若い子。
そうかな、うん、そうかな。
逆に、だからもう、恥ずかしいことがないんじゃない。
うん、
俺なんか、もう、ハマーショーとか、サザンとか、さだまさしとかで、結構、さだまさしは最後の砦的な。
確かにそうですよね。
うん、恥ずかし砦の最後の。
山立つも多分大丈夫ですよ。
大丈夫。
大丈夫ですよね。
だって、ユーミンもちょっと恥ずかしくないでしょ、清水ミチコのおかげで。
だって、今最近全部ユーミン出てくるために、つかみは、皆さんこんばんは、清水ミチコですっていうのが、うん、今、もうそれ、どこでも言うらしいですよ、今、ユーミンって。
一時期ちょっとユーミン恥ずかしい頃あったじゃないですか。
だから、ユーミン恥ずかしい頃は、僕がこの前、うん、ネットラジオアーカイブスで上げた2005年の頃は、
恥ずかしかった。
ユーミンちょっと大丈夫、ユーミン先出てこないけどって不安がってた時ですよ。
うん、そう、俺らがその年収がね、平均年収が何百万円かなったらユーミンは。
ユーミンはかない、あの、
聞けないっていう。
8万人以降に人口下がると風俗がなくなる説みたいな。
そう、もうそう、ユーミンの平均年収と密接な関係があったから、もうダメだって話をしてたんですけど、清水ミチコのおかげで。
かな、あれは。どうなのかな。う
ん、まあ、さだまさしもダウンタウン松本のおかげやと思うんですけど、まあね、
まあでもそう考えると本当に石川さゆりってもっと、
うん、
あの艶って何って。
まあ別に石川さゆりは全く恥ずかしくないんですけどね。
うん、
逆に五木ひろしの方がちょっと恥ずかしいかな。
まだやってるかみたいな、う
ん、まあでもちょっと古すぎて分からへんやん。
まあでも細川たかしは RG と一体化しますからね、今ね。
細川たかしは恥ずかしい時期通り過ぎましたよね、うん、まあだから田原俊彦とか、
うん、
もうみんなそうなんですけど、もう恥ずかしいっていう
ないよね。
ないよね、意識が。恥っていうか、そのうわ俺の黒歴史よっていうのがないんですよ最近。
ないよね。
うん、何でも言える。
いい時代ですね。
カミングアウトできる？
恥ずか、これ言ったら恥ずかしいって、ボンジョビとか？
恥ずかしくないでしょ、別に。
まあ、もうボンジョビもあれだけ、筋肉のシーンに脱いだ It's My Life が出てきたら、もう、ボンジョビってやっぱすごいなってなるじゃないですか。
そうですね。
うん。
だから、阿佐ヶ谷姉妹のおかげで別にね、本家の方も別に。
いや、別に阿佐ヶ谷姉妹では、もうあれはでも僕多分基本的には中山筋肉とんくんとか、ボディービルダーがネタでやるとき絶対、いつまいライフが流れるじゃないですか。公式ソングみたいになってるし。
まあ、まあでも
本当に。ないよね。うん、でも10年前、ボンジョビって言うのちょっと恥ずかしかったですよ。僕、ボンジョビ好きだけど。
そう、俺もね、15年ぐらい前にメタリカとかね。うん、なんか、ちょっと恥ずかしい。え、僕はまあ言うたら、アーハーとか、まあそういうのが好きやったりとか、ちょっと洋楽をかぶれやった頃あったじゃないですか。うんうん、で、その頃に、お前昔から洋楽聞いてたんか、最近聞き始めたんちゃうんかみたいなこと言われるじゃない
ですか。よくそういうマウンティングしてましたよね。
そうそう。
うん、
聞いてたよ、昔から。
ボンジョビとか。
いや、でも、その頃、ボンジョビじゃなくて、いろいろ、まあ、もうちょっと古い人たちいたじゃないですか。
うん、
なんかそういう人たちの名前挙げたりとかするんですけど、その名前を挙げるのを間違えると、
ああもう以下の終わり、
そう、偉いことになるっていうので、お前洋楽って何聞いてたん、アバみたいなこと言うとなんかもうわかります、なんとなく、
わかるわかる、
なんかこう、お前はそっちから入ってきたやつやみたいな、
うん、今ないもんねそれって。
ない。
でそういう意味では本当にいい時代っていうか、
うん、
文化的にはすごいいいですよね、フラットになってて。
長持ちしますしね。
うん、
だって別にモーモスって恥ずかしい時なんかないでしょ。
ないないないない。
まあもちろん若干ね、昔より人気がちょっと下がってきた時
とか。
まあ、
ちょっと危ないのはモモクロとかかな。
モモクロ恥ずかしい。
ああっていう感じになる時期がある。
なる時期がある。
長持ちはどうかな。
俺だからね、パフュームちょっと、まあ、期待じゃないけど、
そういう風になっちゃうんじゃないか
って、なっちゃうんじゃないかって器具はずっと持ってたんですよ。
うん、
ないよね、パフュームも。
ないよね。これ東京オリンピック乗り切ったら大丈夫じゃない？
何それ？安倍総理？
いや、うん、パフュームが先か、
うんうん、
心臓が先かみたいな。
心臓が先かみたいな。パフュームは怒るやろ。
え？
安藤優子じゃあるまいし。
いやいやいや。
怒る方なんでしょみたいな。まあそう。だから本当にね、俺さだまさしをちゃんと普通に言える時代が来ると思ってなかったんですよ。
いや、文化的には本当に開かれたフラットでいい時代。
まあ本当に宗教に世界一寛容な国と言われるだけのことはあって、
うん、まあ言うと音楽とかも宗教ですからね、
う
ん、ある意味。
まあまあそうですよね。
ジャンル論争したら火がつくし、うん、音楽の話題をネットラジオで喋っちゃダメって言われますから。
うんうん、そう。僕らネットラジオで喋る音楽の話って言ったらもう長渕剛と浜田省吾とサザンぐらいしかないですからね。
それぐらいしか誰も傷つけないじゃないですか。
まあまあね、
傷ついてる人いるかもしれないけど、
でも全方位的に、まあそのなんていうの、もうファンが多すぎて、
うんうん、
あとアルフィーとか、
うん、
アルフィーなんかほんまに、まあ途中若干やばい時期はありましたけど、
う
ん、
今はもうすごいね、やっぱりあれだけ仲良く続けれるってって
っていう話ですよね。
うん、
うん、いやだからそう考えるとさだまさし、まあさだまさしがすごいんじゃないですよ、周りその周りが、
いやさだまさしすごいと思うよ、さ
だまさしはすごい
んだ、すごいよ、
ただだって一時期俺さだまさしのコスモスっていう歌が好きですとか、
うん、
アンソロジーの LP 持ってますっていうのすごい恥ずかしくて言えなかったんですけど、うんうん、そういうのがそうだよねって、他人の多様性を認める時代じゃないですか。
そうですよね、
うん、だから、まあ、あなたはさだまさしが好き、私はモモクロが好き、
うん、
私は星野源が好き、
うん、
だからっていう、
だからですよね、
そうだからっていう
時代、まあ、お互いの差異を認めるというか、
うん、
そういう意味では これがダイバーシティってことなんですよね、多分。
そうだから若い子が東京ラブストーリー見て面白いやんっていうわけでしょ、
うん、
俺らがさ小さい頃さどっこい大作見て笑ってたわけじゃん、
うん、
言うたらこんな見てたんや昔のおっさんだみたいな、そういうのもないですしね、今の若い
寛容になってきてるからいいんですよね、今こそ大英テレビを、
まあね、
まあ今流せないんだろうけど、
そのレベルの差は多分あるんでしょうね、この俺らが生まれた年とその昭和初期の その芸能のレベルと、うん、まあ俺らが若い頃と今の芸能のレベルでそのどんだけ進歩したかっていうので比べると、う
ん、まあ芸能のレベルが何が高いか低いかっていうのすっごい分かんないけど、うん、まああるんでしょうね。
まああるでしょう、歌のレベルにしてもね、
うん、まあでもバラエティーの昔で YouTube とかバラエティー見てたらまあたるい進行してんなっていうのを見てたり、えこんなにまあっていいのみたいな。
まあシャボン玉ホリデーがなんで人気になったかこれ分かんないですからね、まだに。でもあの時代やったらあれ OK
なんでしょうね。
俺の中ではまあアメリカ横断ウルトラクイズとか、うん、ハウマッチとかすごい番組っていうイメージがあったんですけど、うん、今見るとかったるよね。
だるいなって。
なるほどザワールドとかも、
うん、
俺はものすごいテンポの速い番組やと思ってたんですけど、
ね、それがやっぱり時代の情報量の密度の違いなんですよ、
う
ん、
でしょうね、
うん、
もうあの頃って大したこと言ってないもんね、うん、全然みんな笑っていいと思うみたいですよ、
うん、
夜でもまあでもいい時代ですよね、
うん、
もう久しぶりに僕さだまさしのコンサート行きたくなりました。まあチケットなかなか取れないでしょうけど、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、だから会社でバカにされないですよ若い子に何を言っても。
それってすごいことなんだと思うんですけどね。
すごいことですよ、
うん、ま
あ、これ逆にね、
うん
うん、
あそっちの世界もあるんだって、
うん、
全てが
俺ら親のせいでバカにしてましたからね、
うん、
すごい何を泣き数をってみたいなこと言ってたじゃないですか
みんな。何なんでしょうね、デジタルになってから全部が全部劣化しなくなったのかな。
だからみんなこれ、まあ、スマホで見るもんだから、
うん、時代がもう
一緒なんですよね、
うん、全部同じ土俵に乗っちゃってるような気がする。
もうさだまさしと宇多田ヒカルと今の星野源、みんなこれで見るから一緒じゃないですか。
だって10年前の AV 見てもそんな劣化感じないっていうのと同じですよ。アスペクト比が違うぐらいで。
そうか、20年前は感じるけどね。
感じるけどね、
うん、
髪型とかで、
髪型とかでね、逆にそれで興奮したりとかね
、
うん、あるけど、
いやすごい時代、いい時代になったな、
なりましたね。そう考えるとね、
まあまだもっと評価される人いっぱい出てくるんでしょう、うん、おそらく。
さだまさしはすごいんですよ、それは分かってるんですよもちろんね、うん、まあでもまあいい時代ですよね。
いい時代ですよ本当に、うん、まあでも僕はその天城越えの新解釈ってそういう解釈
あのおっさんだけやから。
いやこの、まあ、おっさんっていうほどのもんでもないと思うけど、うん、僕らそんな年代変わらない人ですけど、
うん、
なんだよ優等生ぶりやがってよみたいな、体寄せ合ってって言ってんじゃんって、体って体の身体の身じゃなくて難しい方の体って書いてますからね天城越えは。
あの漢字の中にいろんな意味があ
るんでしょうね、
うん、だそれをまたその体って石川さゆりが熱唱してる、そこにもう、ああ俺も石川さゆりと一緒に天城を越えたいってみんな思うわけじゃないですか。
うん、
おっさん連中は子供でも思ってましたから
ね、
うん、
分かってたんかな石川さゆり若い頃。
そう分かってたでしょ。
それもいろんな人になんかいろいろ言われたのかな。
うふふって
ふふってかわして、
ふふってかわして、
ウイスキーがお好きでしょって言いながら。
そう、あの頃の石川さゆり見るとやっぱ伊賀はるかもまだまだやなっていう感じがしますよねやっぱり。
ああおっさんやなやっぱりな。
もうそれしょうがないですね。
うん、まあということで、いろいろ評価する人がまた出てきたらいいですね本当に。
まあ、まあ、なかなかね、
うん、
ヒット曲とかも出ない時代ですけど、
うん、いややっぱり浜ちゃんはすごかったってなるかもしれないですよ、うん、ウォーウォートナイトでとか
今さら
今さらでもすごいと思いますよ。
まあでも若手の間ではやっぱりあのツッコミの概念を書いた人っていう感じで言われてるじゃないですか。まあだからすごいんでしょう、僕ら分かんないけど、
うん、よう分からん。お笑いを本当になんか真剣に話し出すとちょっと辛くなるから。
そうそうそうそうそうそう。いや、なんか俺らの時代からすると、いや清さんもそうやろとか思うんですけど、うん、
まあまあね、
うん、まあでもまあやっぱり誰かが取り上げると変わるんですね。
うん、でもそれって誰も妬むこともないし、
うん、
もう一回日の目を浴びれるっていうのってすごいいろんな意味で誰も不幸にならないですからね。どんどんすればいいと思うんですよ。
炭素に今度コロッケがなかったら多分あのおっちゃんも出てきて、おっちゃんって言うとあかんのか。
あなたちょっとどきなさい。
あれがなかったら多分
ただにね、薬中の、うん、で
薬中まあまあまあそうなんですよね、
うん、まあ清水健太郎は、
うん、
まあ、次いつ捕まるのかなっていうのをいろいろ見
て、あれすでにやってましたよね。
あの日の焼け方は焼けてる、もうやまたやってるんじゃないの、
目のクマ隠したいんでしょ。
そうそう、9回目はいつかなみたいな、疲労がポンですわって言ってました
けど、ポンですわって。まあそれは本当にもうだからその親の教育とかじゃないよね。
ないよないよ、もうそらっちもう子供のせいですよ。
うん、うん、
本当に。まあ三田佳子もね、いつかあの
危機切りみたいになるかもしれんもんね。
うん、まあもうでもいい年齢ですからね、危機言うとその年齢に変わらないですから。もうい
や三田佳子はやっぱりこれからでしょ。
これからかな。
うん、うん、で多分最後に NHK がドキュメント撮りに行ったらすごいの撮れると思いますよ。
またディレクターが震えるみたいな。
そうそうそうそう、すごいの撮れると思いますよ。
まあ言えないこといっぱいあるんでしょうね。
あるでしょうね、実は私もね、うん、みたいなね。
いやいやいや、それ皆さんおやすみなさい、さよなら。